Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Luke 8, verses 1 to 3.
ルカの福音書8章1節から3節を開けてください。
After this, Jesus traveled from one town and village to another, proclaiming the good news of the kingdom of God. The 12 were with him.
その後、イエスは神の国を説き、その福音を述べ伝えながら、町や村を次から次に旅をしておられた。十二弟子もお供をした。
And also some women.Who had been cured of evil spirits and diseases. Mary called Magdalene, from whom seven demons had come out of.
また、悪霊や病気を治していただいた女たち、すなわち七つの悪霊を追い出していただいたマグダラの女と呼ばれるマリア。
Joanna, the wife of Chusa,The manager of Herod's household, Susanna, and many others, these women were helping to support them out of their own means.
ヘロデの羊、クーザの妻、ヨハンナ、スザンナ、その他自分の財産を持って彼らに仕えている大勢の女たちも一緒であった。
The title of today's message is Three Women Who Supported Jesus' Ministry.
今日のメッセージのタイトルは、イエスのミニストリーを支えた3人の女たちです。
Today is our second look at these verses, which give us insight into the pattern of Jesus' earthly ministry.
今日はイエスのこの世におられた時のミニストリーの形を洞察できる箇所に目を向けていきます。
Today I want to focus on these three women who are mentioned in today's verses.
今日は御言葉に出ている3人の女性に焦点を当てたいと思います。
While we know from these verses that there were many who supported Jesus in his ministry, there's also a reason why the Holy Spirit inspired Dr. Luke to mention these three in particular.
御言葉からわかるように、イエスのミニストリーを支えた人はたくさんいたわけですが、医者であったルカに、特にこの3人のことを書くよう聖霊が導いたわけがあるんです。
Before we look at these beautiful details that God has provided us with in this scripture, let's take a step back and look at the big picture. What is happening here?
今日の御言葉の箇所に神様が示しておられる美しい事柄を見ていく前に、一歩戻ってこの時何が起こっていたかという全体像を見たいと思います。
These verses are showing us how Jesus went about his ministry.
今日の御言葉はイエスがどのようにミニストリーを進めていかれたかを私たちに示しています。
He didn't build some huge ministry center or mega church and expect people to come and hear him.
イエスは巨大なミニストリーセンターやメガチャーチを建てて人が自分の話をそこへ聞きに来るのを期待したのではありません。
He went from town to town, village to village. No place was too big or too small for him to visit.
イエスは町から町へ、村から村へと旅をし、その行き先に大きいとか小さいとか関係のない関係はありませんでした。
He brought his 12 disciples, who later became the 12 apostles, with him to teach them how to do the ministry.
イエスは12弟子。彼らは後に十二使徒と呼ばれます。この十二弟子にミニストリーのやり方を教えるために彼らを同行させたのです。
And they were all supported in this ministry by a team of women who served Jesus out of gratitude for what he had done for them.
イエスの一行はイエスに仕えた女性たちの一団にサポートを受けていました。
Jesus didn't collect offerings in towns and villages he visited. These women took care of him and the twelve.
この女性たちというのは、自分にイエスがしてくださったことの感謝の思いからイエスに仕えました。イエスは訪れた町や村で献金を集めませんでした。この女性たちの一団がイエスと十二弟子の面倒を見たのです。
Firstly, let's note that Jesus received from them. This shows how he took a humble position.
それでまず、イエスが女性たちからサポートを受け取ったということに注目したいと思います。
In this world, those who receive charity are looked upon as low, but in God's kingdom, the humble come first.
この意味は、イエスが低い地位に自分を下げたことを表します。この世では、施しを受ける人は身分の低い人とみなされます。でも、神の国においては、へり下る者が一番上なんです。
Secondly, from the scholars of that particular time of history, we learn that for a rabbi, and that's what they called Jesus, to receive support from women was totally radical.
二つ目に、その時代の学者たちによると、ラビと言われる人、先生ですね。イエスもそう呼ばれていました。このラビが女性からサポートを受けるということは、全く過激なことだったということです。
Sure, rabbis in those days received support to do their ministry, but it was always from men.
もちろん当時、ラビたちはミニストリーを行うためにサポートを受けていましたが、それは必ず男性たちからのものだったんです。
To receive support from women, thus putting yourself in a humbler position than them,was unheard of in that culture.
女性からサポートを受けるということ、つまり自分を女性よりも下に置くという、そういう文化はなかったんです。
Jesus doing this sets an example that all are created equal, men and women, and the message is loud and clear.
イエスはこのことをすることによって、男も女も平等に神に作られているということを示したのです。イエスのこのメッセージはとても大きなもので、明確なものです。
So let's now look at the three women mentioned in today's verses and what we can learn for them.
では、今日の御言葉の箇所に出ている3人の女性たちと彼女たちから学べることを見ていきましょう。
Firstly, Mary Magdalene.
一人目、英語はマリア・マグダリンです。マリア・マグダリン。日本語訳はマグダラの女、マリアとなるんですが、ちょっと違います。
In the second part of verse 2, we read Mary called Magdalene, from whom seven demons had come out.
今日の御言葉2節に、7つの悪霊を追い出していただいたマグダラの女と呼ばれるマリアとあります。英語はマグダリンとなります。
Some people think that Mary Magdalene was the same woman who anointed Jesus at Simon the Pharisee's house, but there's nothing in the scriptures that say that.
ある人たちは、このマリアは、 パリサイ人シモンの家でイエスに香油を塗った女性だと考えていますが、聖書にそのような記述はありません。
Tradition paints a picture of her as a beautiful woman who had a past as a prostitute or similar, but again, there's nothing in the Bible which says anything about her past.
言い伝えによれば、彼女は過去、売春婦、またはその類の仕事をしていた美しい女性であったとされていますが、彼女の過去に関することは聖書にはありません。
What we do know from the Bible about her is that she was close to Jesus.
彼女について聖書からわかることは、彼女はイエスにとっても近い存在だったということです。
She had the privilege of being the first person in the whole world to see Jesus after his resurrection.
このマリアはイエスの死からの復活を最初に目撃するという光栄をいただいたんです。
There were a number of ladies named Mary who followed Jesus.
イエスについていった人たちの中に、マリアという名前の女性は何人もいました。
The Magdalene title is given to her to distinguish her from the others.
英語は マリア・マグダリンと言いますが、このマグダリンという名称は、彼女を他のマリアたちと区別するために与えられています。
And there are three possible reasons why she may have been given this title.
この名称が、マグダリンという名称が使われた理由は3つあります。
The word Magdalene comes from the feminine form in Greek of the word Magdala.
このマグダリンという言葉は、ギリシャ語のマグダラという言葉の女性名詞からになります。
It could be that she was from Magdala, a place on the western shores of the Sea of Galilee.
ということで、彼女はガリラヤ湖の西の岸、西岸に位置するマグダラという、ま、ところの出身の人であったということも考えられています。
However, it could also refer to her height or her status amongst the ladies serving Jesus.
この一方で、マグダラという、マグダリンとは、イエスに仕えていた女性たちの中にあっての、身長、彼女の身長を表す、彼女の身長を、表す言葉ではないか、または彼女の地位を表す言葉であったのではないかと言われています。
This is possible because the word Magdala originates from the Hebrew Migdolo, which means a tower.
その根拠は、マグダリンという言葉のもともとはヘブライ語でタワー、高い塔ですね、タワーを意味するミグドーローという言葉だからです。ミグドーローでマグダリンですね。
Let's read 1 Corinthians chapter 1 verses 26 to 29.
ではコリント人への手紙第1章26節から29節を見ます。コリント人への手紙第1章26から29節です。
Brothers and sisters, think of what you were when you were called. Not many of you were wise by human standards. Not many of you were influential. Not many were of noble birth.
兄弟たち、あなた方の召しのことを考えてごらんなさい。 この世の智者は多くはなく、権力者も多くはなく、身分の高いものも多くはありません。
But God chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong.
しかし神は、知恵あるものを恥ずかしめるために、この世の愚かなものを選び、強いものを恥ずかしめるために、この世の弱いものを選ばれたのです。
God chose the lowly things of this world and the despised things and the things that are not to nullify the things that are.
また、この世の取るに足りないものや見下されているものを神は選ばれました。すなわち、あるものをないもののようにするため、無に等しいものを選ばれたのです。
So that no one may boast before him.
これは神の御前で誰をも誇らせないためです。
In Mary Magdalene, there is a picture of redemption.
マリア・マグダリンの人生というのは、よみがえりをイメージさせるんです。
While we don't know the exact circumstances of her life prior to being released by Christ, being possessed by seven demons would not be a good thing.
イエスによって解放される前のマグダリンの状況がどんなものだったかは分かりませんが、七つの悪霊を持っていたというのは決して良いものではなかったわけです。
Actually, it would be theA kind of life no one would want to live.
実際、誰もそんな人生を生きたい人はいません。
It might have possibly been a life of being a social outcast.
おそらく彼女は社会から追放されていたのではないかと思います。
Released from these demons, she devotes her life to serving Jesus as his close attendant.And the first to see the power of his resurrection.
この悪霊から解放され、マリアはイエスの付き添い人として、イエスに仕えるためにその人生を捧げ、イエスのよみがえりの力を最初に見ることになったんです。
In Mary Magdalene, we see the power of Christ's gospel to transform lives.
このマリア・マグダリンの中に人の人生を変えるキリストの福音の力が現れています。
Christ has the power to transform the lowliest of people into towers proclaiming his gospel.
キリストはこの世で最も身分の低い者たちを福音の宣言をするタワーの中へ入れていかれるのです。
Let Mary Magdalene's testimony inspire us as we bring the gospel to others.
このマリア・マグダリンの証に私たちも力を得て人々に福音を運びましょう。
アーメン。Secondly, let's look at Joanna.
二人目、ヨハンナです。
The first part of verse 3 says, Joanna, the wife of Chusa, the manager of Herod's household.
今日の御言葉3節に、ヘロデの羊、クーザの妻、ヨハンナとあります。
In the New Living Translation, it says, Joanna, the wife of Chusa, Herod's business manager.
新リビングバイブルにはヨハンナ、ヘロデの営業部長クーザの妻とあります。
Joanna was most probably healed by Jesus of some infirmity, although we are not told of this in the scriptures.
おそらくこのヨハンナは何らかの虚弱さをイエスに癒されたのだと思われます。でもそれについても聖書には何も書かれてはいません。
The only other mention of her in the scriptures is that she, along with Mary Magdalene and Mary the mother of James, were the first people to witness the empty tomb in Luke chapter 24, verse 10.
唯一聖書にあるのは、このヨハンナはマリア・マグダリンとイエスの母であったマリアと一緒に空っぽの墓を最初に目撃することだけです。これはルカの福音書24章10節に出ています。
Some say that she was a widow and that's why she was free to serve Jesus.
ある人たちは、ヨハンナは未亡人であったため、イエスに自由に仕えることができたのだと言います。
Others say that her husband was touched by the gospel and sent her to serve Jesus in his place because he couldn't be released from his work for Herod.
また別の人たちは、ヨハンナの夫が福音に心を動かされ、彼の妻をイエスに送ったのだと言います。夫はヘロデに仕えている仕事を辞めさせてもらえなかったからであるとしています。
What is clear looking at the original Greek language of Luke's Gospel is that her husband Chusa, or in Greek Chodzas, worked in an important position with a lot of authority and responsibility.
ギリシャ語の表記を見るとこのヨハンナの夫クーザはギリシャ語ではコッザス権威と責任のある重要な地位を持って働いていたことがわかります。
One possibility from the Greek word for his position, which is epitropos.
その地位とはギリシャ語ではエピトロポスとあります。
Is a kind of chief treasurer, sort of like the position of chief financial officer in a large company today.
これは会計局長のようなもので、今日の大きな会社の最高財務責任者にあたります。
Although this word has other possible meanings, what it definitely refers to is someone who has high rank and who obviously is very talented.
このギリシャ語は他にも意味があるんですが、ここでは確かに地位の高い、とても才能のある、有能な人のことを表しているということです。
However, as most biblical scholars would point out, Herod, and that is Herod Antipas, was not the kind of boss people would be lining up to work for these days.
一方、彼の主人国王ヘロデは国主ヘロデはというと多くの聖書学者たちが彼のその今日その仕事ぶりで、名前を挙げられるようなボスではなかったと指摘しています。
This same Herod put John the Baptist in prison and eventually had John's head cut off because his wife through his stepdaughter asked him for it。
ヘロデは洗礼者ヨハネを牢へ入れた人、そしてしまいには自分の兄弟の妻をめとり、その娘の要求を聞いてヨハネの首をはねてしまうのです。
And it seems there's a little irony in the scriptures here because Joanna is the feminine form of John.
ヨハンナという名前はヨハネという名前の女性名詞なんです。ということは皮肉な感じがします。
If her husband or an inheritance from her husband is helping support Jesus, then Herod is indirectly funding Jesus' ministry through a person whose name has the same meaning of a person whose ministry he put to an end.
ヨハンナの夫がイエスをサポートしていたとしても、または夫から財産相続を受けてヨハンナがサポートしていたとせよ、ヘロデは間接的にイエスのミニストリーに投資していたことになります。お金はそこから出ていたのです。
The meaning of Joanna and John is God is gracious.
ヨハネと同じ意味を持つ名前の女性ヨハンナを通してお金は出ていたのです。ヨハネとヨハンナ、この意味は神は恵み深いです。
Another interesting thing is that Chusa's name means the seer. And seer is another word for a prophet. And according to Jesus, John the Baptist was the greatest of all prophets.
さらにもう一つ興味深いこととして、ヨハンナの夫クーザという名前の意味は先見者、先見の目を持つ者、先見者で、これは言い換えると預言者ということになります。イエスによれば、洗礼者ヨハネは全預言者の中で最も偉大な預言者なのです。
So there's a beautiful little irony in the scripture that shows us that God is indeed in control of all things.
今出てきている聖書の中に見られるちょっとした美しい皮肉、これをもってしても全て神が支配していることを示しているんです。
Let's turn now to 2 Corinthians chapter 8 verses 9 to 15.
ではコリント人への手紙第2、8章9節から15節を見ます。コリント人への手紙第2、8章9節から15節です。
For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, so that through his poverty you might become rich.
あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち、主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。
And here is my judgment about what is best for you in this matter. Last year, you were the first not only to give, but also to have the desire to do so.
この献金のことについて私の意見を述べましょう。それはあなた方の益になることだからです。あなた方はこのことを昨年から他に先んじて行っただけでなく、このことを他に先んじて願った人たちです。
Now finish the work so that your eager willingness to do it may be matched by your completion of it according to your means.
ですから今それを仕遂げなさい。喜んでしようと思ったのですから、持っているものでそれを仕遂げることができるはずです。
For if the willingness is there, the gift is acceptable according to what one has, not according to what one does not have.
もし熱意があるならば、持たないものによってではなく、持っている程度に応じてそれは受納されるのです。
Our desire is not that others might be relieved while you are hard pressed, but there might be equality.
私はこのことによって他の人々には楽をさせ、あなた方には苦労をさせようとしているのではなく、平等を図っているのです。
At this present time, your plenty will supply what they need, so that in turn their plenty will supply what you need. The goal is equality.
今、あなた方の余裕が彼らの欠乏を補うなら、彼らの余裕もまたあなた方の欠乏を補うことになるのです。こうして平等になるのです。
As it is written, the one who gathered much did not have too much, and the one who gathered little did not have too little.
多く集めたものも余るところがなく、少し集めたものも足りないところがなかったと書いてある通りです。
Given her husband's position, it's very likely that Joanna was a very wealthy woman.
夫に与えられている地位から見て、ヨハンナはとても裕福であったはずです。
Indeed, God had been gracious to her.
なるほど、神はヨハンナに恵み深くあられたのです。
Rather than using that life for, rather than using that wealth for a life of indulgence,
彼女はその富を持って快楽にふけるのではなく、
Rather than spending her days hosting and going to parties with the noble families,
常に人を招いては高貴な家族の人たちとパーティーをして時間を費やすのではなく、
Joanna chose to use what God had given her to serve a carpenter turned rabbi.And his disciples, which included at least four fishermen, a tax collector, and a thief.
ヨハンナは神様が自分に与えてくださっているものを一人の一大工という職人からラビとなってこの世を救う働きをしている方とその弟子たちに使えて使っていくということを選んだのです。それもその弟子たちとは少なくとも4人は漁師です。1人は酒税人です。1人は泥棒だったというのにです。
And she supported him on his mission to save the world.
ヨハンナはこの世を救う働きをしている人たちに仕えたのです。
If we have a picture of Mary Magdalene, the redeemed people, then in Joanna there is a picture of Christ stepping down from riches and serving the lowly.
もし先ほどのマリア・マグダリンが人のよみがえりをイメージさせる女性だとしたら、このヨハンナは裕福な座から下って地位の低い者たちに仕えたキリストをイメージさせる女性です。
Joanna is an example to us not to use the things God has given us for self-indulgenceBut rather for service to others in less fortunate positions.
ヨハンナは神が与えてくださっているものを快楽に使うのではなく、不運な地位に置かれている人に貢献するという私たちの模範なんです。
Let's use the talents and wealth God has given us.To serve others for the gospel's sake.
神から与えられている才能と富を福音のために人に仕えていくために使っていきましょう。
アーメン。Thirdly, let's look at Susanna.
3人目、スザンナです。
The second part of verse 3 simply says, Susanna.
今日の御言葉3節にスザンナとあります。
There is no further information about Susanna in the New Testament.
スザンナについて新約聖書から知れることは他にはありません。
We only have her name to go by.
名前だけから見ていくしかありません。
The Holy Spirit inspired Dr. Luke to make mention of her in this gospel, so there must be some reason for it.
医者であったルカが聖霊に動かされて 福音書の中に彼女の名前を出しているのですから、何かの理由があるはずです。
So the only thing we can do is look at her name and see if it connects to something else in the scripture, which it does indeed.
私たちが知れる名前から聖書の何かと関係するものするかどうかということなんですが、やはり関係しているんです。
The name Susanna comes from the Hebrew word Shoshanor.
スザンナという言葉はヘブライ語のショーシャンノーとかノーという言葉から来ています。
And this word means a lily.
その意味は百合の花です。
When we search the Old Testament for this word, we find something very interesting.
ヘブライ語の旧約聖書にこの言葉を探すと、とても興味深いことを発見します。
When this word refers, when this word refers to a flower in the singular, it refers to God's people.
この言葉が一本だけの百合の花を表すとき、それは神の民を指します。
We'll look at two readings from the Old Testament in closing.
では、二つ旧約聖書から見ていきます。一つ目、旧約聖書、雅歌。
Firstly, Song of Songs or Song of Solomon, some Bibles have it, chapter 2, verses 1 to 2.
雅歌二章、一節二節です。雅歌は伝道者の書の次にあります。2章1節2節です。
I am the rose of Sharon and a lily of the valleys.
私はシャロンのサフラン、谷の百合の花。
As a lily among the thorns, so is my love from, so is my love among the daughters.
我が愛する者が娘たちの間にいるのは、茨の中の百合の花のようだ。
And then Hosea chapter 14 verse 5.
次にホセア書です。ホセア書14章5節です。ホセア書14章5節。ホセア書はダニエル書の次です。
I will be as dew unto Israel. He shall grow as the lily and cast forth his roots in, as Lebanon.
私はイスラエルには梅雨のようになる。彼は百合のように花咲き、ポプラのように根を張る。
In Grace Publications, a dictionary of Bible symbols, the entry on lily or lilies states, a symbol for the beauty of the church as viewed by Christ, as he sees her washed and sanctified by his blood.
Grace 出版の聖書のシンボル辞典を見ると、百合の花は何を象徴しているかと、あります。それはキリストの血で 現れ清められているとキリストの目に映る教会の美しさとあります。キリストの地で現れ清められているとキリストの目に映る教会の美しさとあります。
So now in Susanna we have a picture of the church as the bride of Christ.
つまりスザンナの中にスザンナ自身にキリストの花嫁である教会のイメージを見れるのです。キリストの花嫁の花嫁である教会のイメージが見れるのです。
Holy and set apart for him.
それはキリストのために分けられた清いものです。ものたちです。キリストのために分けられた清いものたちです。
So what Dr. Luke has given us here by inspiration of the Holy SpiritHas shown us through these three women a picture of our lives in Christ.
聖霊に導かれた医者ルカがこの三人の女性を通して示したものはキリストにある私たちの人生の描写でした。
Firstly, through Mary Magdalene, redemption from the power of Satan.On our lives, to be transformed into ministers of the gospel.
まずマリア・マグダリンを通してイエスを信じる私たちの人生を支配しようとする悪魔の力から救われ福音を伝える働きの中へと私たちが変えられるという描写です。私たちの人生を支配しようとする悪魔の力から私たちが救われて福音を伝える働きの中へと変えられるという描写です。
Secondly, through Joanna, serving others in imitation of Christ.
そして二人目のヨハンナを通して示されたもの、それは私たちがキリストのように人に仕えるということの描写です。
And thirdly, through Susanna, sanctification and the transformation of our lives into the bride of Christ to spend eternity with him.
そして3人目のスザンナを通して描写されていること、それはキリストと永遠に生きる花嫁になるために人生が変えられ清められるという描写です。キリストと永遠に生きる花嫁になるために人生が変えられ清められるという描写なのです。
What a wonderful picture of the gospel we have in these three women.
この3人の女性たちの中になんと素晴らしい福音が描写されていることでしょうか。
Let's go out and proclaim this message to others.
外へ出てこの福音のメッセージを伝えていきましょう。
アーメン。